はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく沢です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、最近沢さんカレーあんまり作ってないよっていう話されてましたけど、
ええ、
ちょっと面白いブログ見つけましてね。
はい、
うん、ある男性の方の若い方なんですけど、
はい、
毎日カレーを食べ始めて、
はい、
今何日目になってると思います？欠かさずカレーなんですよ。
欠かさずカレー、
1日1回は。
あ、もう年1年とか超えてるんですかね。
はい、
あれま1年超えてる。
1年超えている
はあ、もう体中黄色くなりそうですな。そうそう、
なんと、
ええ、
11年目です。
11年、
うん、3900日超えたらしいんですよね。
それを毎日、
そう、
1日も欠かさず
で、ね、食欲がない日とかあるじゃないですか。
ええ、
うん、あ、今日カレーちょっとしんどいなみたいな、
ええ、
うん、そういう時はカレーのおかゆを作ってるらしいんですね。
カレーのおかゆ、
うん、で、あ、もう今日ちょっとカレー焼いてる時間ないわいう時は、カレーパン、
はあ、
で忘れてる時もあるらしいんですよ。
ええ、
そういえば食べてないわと、うん、でカレー家にないわいう時は走ってなんか、富士そばっていう東京のあの24時間のね、
ええ、
立ち食いそばに行って、
ええ、ありますね、
そこで、ギリギリ10分前にカレー食べたとか
ええ、
うん、なんとかかんとかで3900日と。
ほう、これまたすごい話ですね
すごい話ですよ、
ええ、
僕もね連続的には8食なんですよ。
あ、週に、
うん、いや8食連続カレーっていうのが、
ああ、はいはい、
だから、ほぼ3日間カレーしか食べなかったっていう日があるんですけど、
ええ、
うん、それでもまあ、ずっとよう食べたなって感じですけどね。
そうですね、うん、僕もあれですもんね、あのカレー作って、
うん、
晩ご飯カレーで、
うん、
翌日朝カレー昼カレーまた夜カレーね、
ね、4食、
大体それで終わりますもんね。
それで大体そうですよね、うん、まあ、2人で食べたら奥さんと、うん、
そうそう、
ね、8皿ぐらいですもんね大体作ってたって、でね、この方、男性の方が、はい、このカレーを、まあ、食べ続けるきっかけになったことがあって、
はいはい、
それね、あの夏バテでちょっと苦しんでたと。
ああ、はあ、
これからの季節ですよね、
うん
うん、特にね、40日間連続カレーというのをやってみたらしいんですね、
はい、
うん、だってあのカレーってそもそも生薬というか、ね、スパイスっていうのは、
うん、
いわゆる例えばクミンってありますけども、
ありますね、
ね、クミンとかコリアンダーっていうのは胃の調子を整えるとか、
はい、
ターメリックっていうウコンですよね、
うんうん、
あのウコンの力とかありますもんね、うん、で肝臓の、ね、働きを助けるとか、
そうそう、うん、
であの唐辛子って血行を良くして食欲増進するとか、
はい、
うん、それぞれ薬効みたいなのが一応あるんですね、
うんうん、
でそれを多分あのこの方ご存知だったことで、まあ、40日間やってみようということで、はい、でまあ40日間言ったら、大概ですけどね、もう夏バテが、うん、まあ、すっかり治ったよと40日間食べたら、うん、それだけでもう夏バテいつのか治ってるような気しますけど、うん、これがきっかけで、いやもう毎日食べるものを選ぶのもめんどくさいなと、
うん、
今日何しようと、
うん、
カレーなんかすごいこう自分に合ってるし、うん、薬効もあるし、
はい、
うん、これにしよういうことでなんか始めたらしいね、ブログを。
はあ、
うん、そうそう、でね、365カレーっていうブログなんですけど、
はい、
365カレーですよね、まあ、ぜひ見ていただきたいんですけど、
はい、
もう食べ歩きが趣味みたいな感じ、どっか行ってカレー食べてますわこの方。
あ、
うん、
すごいな、しかし
すごいね、3900日かける3食、あ、1食か、3900食か、
ああ、そう
です
ね、う
ん、そうですね。だからね、まあカレー、日本人って大体カレー好きな人多いんですけど、
うん、
国民食みたいなもんですからね。
そうですね、
うん、ですからこれから夏バテ、梅雨が入ってね、
うん、
体調崩される方もいらっしゃると思うんで、
うん、
ちょっとカレーをね、まあおすすめは、まあ作っちゃうということですよね。なんていうんですかね、スパイスカレーって小麦粉使わないし、この、まあラードとかもないし、
うん、
胃にもたれないのがあるんでね、
うん、そうですね、
うん、そう、うん、で僕はね、大体もう毎週必ず作ってますんで、
はい、
毎週カレーをまあ 4,5 食は食べてるという感じになります
けど、うん、うん、
そうそう、でね、体調をつい調子がまあまあいいんですよね。うん、
この方はあれですかね、うん、あのスパイスカレーを食べてるってことですかね。
いや、この人全く関係ないですね。
あ、じゃあルーのカレーも、
ルーのカレーも食べてるし、うん、ただスパイスカレーって大阪発祥というか、
はあ、
うん、だから周りに、まあ東京の方ですから、スパイスカレーってあんまり馴染みなかったみたいで、最近もどんどん東京に行ってるんでね、
うん、
それでもスパイスカレーも食べ始めたと。
ああ、なるほどね、
うん、いうことらしいんですけど、
そう、静岡もね、
うん、
スタッフ全員インド人とかね、
はいはいはい、
そういうこうカレー専門店が結構できてますよ、
うんうんうん、ああ、はいはい、なんか言ってましたよね、結構多いと。
そうそう、うん、うん、
ね、インドはインドでね、北の方の北インドカレーとか、
はい、
北インドカレーはちょっとデラックスなんですけど、南インドカレーっていうのは割と、まあ質素ではないんですけど、まああっさりと、そんなにこってりしてないんですけど、
あ、
うん、インドカレーにもいろいろあるな、うん、で食べ歩くと面白いですね。
そうですね、
はい、
うん、
ぜひね、胃の胃がちょっと弱いんだっていう方は、唐辛子を少なめにしていただければ、
うん、
うん、全然食べれますし、
うん、
まあこれからの季節ちょっとカレーということでですね、ああ、ちょっと乗り切っていただいてもいいんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
ああ、じゃあまた僕も作り始めましょう
ね。スーパーのスパイスコーナーってすごく最近充実してきて、
そうですね、
もうあそこに、あ、もうか、なんだろうな、150円ぐらいの 4本ぐらい集めれば、
あ、十分ね、
十分できます。
そうそう、
うん、
今僕12種類でやってるんですけどね。
すごいね、やっぱりそれぐらいになりますよね、凝ってくるとね。
そうなんですね、うん、
ずっと話長なって申し訳ないですけど、うん、僕もね、15種類のカレーの、まあ、スパイス集めて作ってたんですけど、
うん、
あのね、わけわからようになって、
あ、はい、
バランスが、
うん、
何がどうなったらこの味になったかってわからなくなってくるんです、だんだん増えてくると。
そうそう、
うん、うん、それでね、最近はね、もう一回原点に戻ろうということで、クミン、コリアンダー、ターメリック、
はい、
うん、でペッパーですよね、
うん、
生姜にニンニクという、これだけでもう最近作ってます。
あ、そうですか、
うん、で、やっぱりね、あんまり入れると複雑で、まあ深みが出るんやけど、
うん、
あのスパイスの数少なくすると、
うん、
それぞれの特徴がすごくこう、なんていうかね、よく伝わってくるんですよ。
あ、なるほどね、
うん、だからね、あ、少なくやってまたそれを味を整えてちょっとずつ増やしていくっていうのもいいかなと、うん、はい、
僕はあれですわ、
うん、
12種類をね、
うんうん、
全部同量、
うん、
それで全部混ぜちゃって
なるほど、ちょっとだから特徴のないカレーになっちゃうかもしれないですよね。美味しいけど、
ね、うん、
うん、
だからあとはね、あの足立さんに教えていただいたように、あの隠し味でね、
うん、
まあ、いろんなものを入れて、
はいはいはい、
うん、
そうそう、まあカレーって宇宙みたいなもんで、もう無限大にあるんでね、組み合わせはもう本当に、
うんう
ん、だから一生飽きないと思いますんで、
そうですね、
スパイスから作るカレーというのを趣味にされたら楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで、
はい、
すいません、カレー三昧で申し訳ございませんが、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
オキラクチャンネル。
はい、本日は T さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、みんなが幸せでありますように。神様ありがとうございます。私はこのように世界平和を祈ることが日課です。私は言葉の持つ力、言霊信仰を持っています。足立さんは祈りについてどう思われるでしょうか。
はい、ありがとうございます。T さんちょくちょくね、はい、もう言うたら 5年ぐらい前からメールいただいたりしてる方なんですけど、
はいはい、
祈りについて、これは T さんがね、
うん、
祈ることで気持ちが軽くなったり、ね、心地よさを感じているのであればですよ、
はい、
もうそれはとても素晴らしいことであると、
うん、
僕はちょっと思うんですよ、そういうことで、
うん、そうですよ ね
別に悪いことでも何でもなくて、
うん、はい、
ただね、あの言霊信仰についてなのですが、
うん、
これはね、僕の考え方なんですけど、
はい、
言葉自体には、
うん、
現実を想像する力はない、
はい、
という僕はそう思っています。
うん、
例えばですね、
はい、
バカ野郎という言葉が、例えば悪いものでですよ、
はい、
その言葉を口にすると悪い出来事を引き寄せるなんてね、
うん、
いうことは僕は幻想だと思ってるんですね、
はい、
もしね、バカ野郎という言葉に何か呪いのようなパワーがあるんであれば、
うん、
で全く日本語を知らないアメリカ人がですね、死ねバカ野郎と発音すれば、
うん、
これは良くないことが起きるんじゃないかと、
はい、
いうことになっちゃうわけなんですが、
うん、そうですよね、
そんなことならないはずなんですね、
うん、
もしあのアメリカ人に、死ねバカ野郎という日本語はありがとうございますっていう意味なんですよって、
うん、
嘘を教えてあげればですね、その方にとってその言葉は感謝の念を持つ言葉になる、
うん、そうですよ ね
、今日はどうも一日死ねバカ野郎と、
うん、
そうしたらもうありがとうございますっていう念が入ってるわけですよね。
そうですね、
うん、ですからね、要するにその言葉にどんな想念が込められているか、
うん、
ここが僕はポイントだと思うんですよ、
はいはい、
うん、言葉ではなくて念ですよね、
うん
うん、例えばあの職場でミスを指摘してくれた上司にですよ、
はい、
あ、どうもありがとうございますとお礼を言いながら、
うん、
本心では、
はい、
細かいやつやなと、
うん、
早く辞めればいいのにと、
うん
うん、思っているとすれば、
はい、
その言葉って良い現実を想像する原因にはならないはずなんですね。
そうですね、うん、
ですよね、
はい、
うん、だからね、結局のところ大切なのは、
うん、
その発している言葉と、
うん、
想念がぴったり一致してるかどうか、
はい、
うん、ここだと思うんですね。
うん、そうですね、それでこそ祈りですわね。
そうですよね、
うん、
とてもこの肯定的な祈りであっても、
はい、
裏側に否定的な想念がついてるんであれば、
うん、
祈りとは逆の現実を経験することになる、
うん
うん、例えばこの平和運動に参加すると、
はい、
一生懸命活動するんですけども、
うん、
そこには倒すべき宿敵が存在していると、
はい、
そうなると結局平和運動という戦争をやっているの、
うん、
と同じことになると、
うん、そうですね、
ね、ですから、
うん、
戦争はなくならないんですね、
うん、
だからね、聖者も善悪もワンセット、
はい、
ね、正義に執着すればするほどですね、
うん、
悪もさらに際立ってくると、
うん
うん、だから光が強まると影も濃くなるじゃないですか、やっぱり。
そうですね、
うん、ね、うん、これがね、二元世界の落とし穴なんですね、
うん
うん、それでももう皆さん正しさにこう執着するというか、うん、良いことに執着するというか、
うん、
うん、いう方が僕もそうでしたけど結構多いんじゃないかなと。
そうですね、
うん、ですからね、
これだけね、
そう、
これだけやってるのになんだお前たちはっていうね、
うん、
なんかそういうこう正義を振りかざしてね、
はい、そう、
相手を悪にしてしまっていることって結構ありますよね。
そうですよね、だからやっぱりテロってなくならないですよね、
うん、
向こうから見たら向こうの方が悪であって、
はい、
うん、テロやってる人間たちにとっては正義なんでね。
そうですね、
うん、これはやっぱりこのやり方じゃダメなんですよ、
うん
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよっていうことになるんですけども、
はい、
まあ何度かお勧めしているのがこの慈悲の宣言と、
はい、
うん、これねちょっとまだ理解ちょっとよく分かんないという方が結構いらっしゃるので、
はい、
改めてちょっと説明させていただくと、
はい、
世界とは何ぞやと、
うん
うん、よく考えていただきたいんですけど、世界ってその人が認識している全てなんですね、はい、
うん、
うん、ですから認識なので、はい、世界って外側にあるんではなくて、
うん
うん、常に自分の中にある。
そうですね、中ですね。
そうなんですよ、うん、だから外側に世界があるんじゃないんですね、
はい、
うん、ですから世界平和の祈りはとても素晴らしいと思うんですけども、
うん、
もし嫌いな人の不幸を願っているようであれば、
はい、
これ矛盾してることをやってることになるわけですよね、
うん
うん、あいつはあの不幸になれと、
うん、
世界が平和になりますようにっていうのはおかしいわけです、やっぱり、
はいはい、
うん、あのね、現象世界って一つですから、
うん、
全体は一部であって、
はい、
一つですからね、
はい、
一部は全体なんですね、
うん、
うん、だから一部の不幸を願うのは、
うん、
これ全体の不幸を願っているのと全く同じことであって、
はい、
うん、その人の世界から不幸が消えることがないんですよ、
うん、
これ単純な仕組みなんですね、
はい、
はい、ですからね、もうまずは小さなことからコツコツと、
うん、
小さなところからやると、一部は全体ですからね、うん、
はい、
はい、もし嫌っている人、
うん、
許せない人、憎んでいる人がいるのであれば、
うん、
1人2人いるはずです、
うんうん、
あのね、この間セッションやった方は、
はい、
それや他人合わせ鏡やってみたんですけど、
はい、
憎んでるやつ、
うん
うん、もう死ねえと思ってるやつって87人いましたと。
87人、
うん、わあすごいなと思って、うん、もうようそんだけあの思い出せましたね。僕ちょっとそこまで記憶力ないんで、多分名前も出てこないし顔も出てこないと思うんですね、
うん、
うん、そう、でもそんだけできたらもうあとはこっちのもの、
はい、
うん、その人たちの幸せや平和を祈ってみていただきたいんですよ、
はい、
うん、私を裏切ったあの人が幸せになりますように、
うん、
私を見捨てたあの人に平和が訪れますように、
はい、
ね、絶対に嫌やと、
うん、
あんなやつが幸せになるんやったら俺はこのままでええわ、
うん、
これがまあこの自我の念と怨念というかね。
そうね、
うん、
僕も抵抗ありましたもんね、これやった時
ね。ええ
、
きついですよ。だから自我っておかしなやつで、
うん、
自分の幸せっていうのを求めてるんやけども、
うん、
あいつの幸せはなるんやったら自分はもうこのままでいいとか、
うん、
実はね、その無意識層でそういうもん思いがあるんですね、
うん
うん、だから自分で、自分の首をずっと絞めてんねんけど自分は気づかないと、
うん
うん、というところにね、この慈悲の宣言をやると気づいていくんですね、
うん
うん、
なんかね似たような話聞いたことあるんですけど、
う
ん、
はい、何でしょう、
うん、潜在意識ってね、あの自他を区別しないらしいんですよね。
そうですね、
うん、だから、うん、あの相手に対して悪い言葉を吐けば、
うん、
そのまま自分に悪い言葉を言ってるのと全く同じことになってしまうんで、
はいはい、
はい、人を呪うことは自分を呪ってるのともイコールだと、
うん
うん、そういうふうにね、あのなんか脳学者の方が、うん、言ってるのをちょっと聞いたことありましてね、前、
はいはいはい、だから、うん、主語をね、まあ脳っていうのを認識しないと、うん、だからあいつはとか私はって認識しないんですね、
うんうん、
どういう想念なのかと、
はい、
うん、それがその現実っていうのを、まあ、澤さんが今おっしゃったように、うん、あの作ってるんだと、
はい、
うん、本当に石投げてるようなもんですよ、
うん、
誰かを否定批判するっていうのは、
そうですね、
まあ、これ何度もこう、ね、お話ししてるんですけど、
うん
うん、まあ、自我的にはそれはそのなんていうのかな、先ほど言ったようにやっぱり関連世界に住んでいるのが自我ちゃんなんで、
はい、
自他っていうのははっきりしてるんですね、
うんうん、
自我っていうのは自分であって、それイコール他人っていうのを作り上げてるのが自我なので、
はい、
うん、なかなかそういうふうに思えないと、
うん
うん、だからねこの慈悲の宣言やっていただきたいんですけども、
はい、
先ほど言った強烈な エネルギー、まあ怨念みたいなやつですね、
はい、
このエネルギーをじっくり感じていただいてハートロケットで飛ばしてやってみてください、
はい、
自我の怨念そんなやわなもんでございませんので、もうすごいです。
そう、もうえらいパワー持ってますね。
えらいパワーだからちょっと、しんどいなと思われるかもしれんけど、出したら出した分だけ削り取られていくので、
はい、
ここは頑張っていただいてね、はい、必ず楽になっていく、ですから何も感じなくなるまで別に、その人を愛する必要はないですよ、
そうですね、
大好きになりましたそんなところの目標を置かなくていいので、本当にそういう心から、そうやなと思える時がやってくるはず、だからね、毎日時間がある時に浄化してみていただきたいと思います。
はい、
慈悲の宣言って根気勝負です。前回お話したように苦から入っていくんですね、
はいはい、
苦から入っていけば楽に転ずる、苦しい浄化ワークだと思いますけども、
はい、
いつかね抵抗していた自我っていうのが、すっかりおとなしくなってしまうわけやってくるんですね。
はい、
はい、本当にねあんだけ死ねえと思ってたやつの、本当になんだろうって本当に心から思えてるっていう、そういう感じになった時ってこうつきものが落ちたような、心の軽さやもうそれだけで幸福感を感じるはずなんですね。
はい、
ですからね、受け入れるってこういうことなんやと、楽になるってこういうことなんだなってことを実感されると思います。
そうですね、
はい、
はい、
ですからね世界平和を願うのももう僕は、今日の T さんっていうのはずっとやられてる方なんで、知らず知らずのうちにそういう慈悲の宣言の浄化みたいな感じになってるはずなんで、それはそれでもう全く問題がないと思いますし、
そうですね、
もうそのやっていただければと僕は言うのはおこがましい話で、もうすでに何年かもやってるので、
はい、
僕はもう何も言うことございませんと、
はい、
でまあ世界平和は、まあ、そんなもん願えないわと、もう周りみんなそんなもん困ると、自分を置いていかれてみんなが幸せになってもらったらと、いうのが自我の正直な気持ちは思うんですね、
はい、
だからそういうところってやっぱり苦しいので、ぜひね、自分の心の中で起こっている争いをですね、
はい、
まず終わらせてみていただければなと思います。
はい、
はい、世界に優しくなる、そうすると世界は優しくしてくれます。
はい
はい、世界を受け入れれば世界は受け入れてくれますんでですね、
はい、
これが観念浄化の考え方です。
はい、
はい、ぜひやってみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。